で私たちのこの礼拝を豊かに導いてください。主を心から祈ります。このひとときを神様の御手に委ね、皆によってお祈りします。アメン、はいはい、それでは今日徳さん休み休み休み、はい、じゃあ静香先生、黙示録の、今日のテキスト一章の四節から八節、黙示録の一章の四節から八節を。
黙示録、ヨハネの黙示録、ですね、新約聖書の一番最後ですね、私の聖書だと491ページ。一番最後、ヨハネの黙示録一章の四から八。はい、いきます。4節、ヨハネからアジアにある7つの教会へ、今おられ、昔おられ、やがて来られる方から、またその御座の前におられる7つの御霊から、また確かな証人、死者の中から最初に生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように。私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解き放ち、またご自分の父である神のために私たちを王国とし、祭司としてくださった方に栄光と力がよよ限りなくあるように。アーメン。まあ、見よ、その方は雲と共に来られる。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての部族は彼のゆえに胸をたたいて悲しむ。しかり、アーメン。神である主、今おられ、昔おられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。アメン。
はい、それでは、先週前の週と2週間、礼拝を、コロナで休みました。前に第1回目に、メッセージしたのを忘れていらっしゃる方も多いかと思いますけれども、今日はここからですね、第2回目です。私はアルファであり、オメガであると、このところからご一緒に見ていきたいと思います。黙示録に見るその神様の御心っていうのはどういうものかっていうことですね。まあ、人々がいろいろものに騙されたり不安になったりするのはですね、その要因は、原因は、このいつか何年か何年後かに世が終わるというような、そういう異端的なこの教えがあって、まあそういうものにですね、人々が惑わされるわけですけれども、今から10年ほど前にですね、韓国のある青年の歌謡教会で、いついつ何時 何月何日に世の終わりが来るということを大々的に宣伝して、だから持ち物も財産も家も全部売り払ってですね、その日を待ちわびたんですが、何にも起こらなかった。で、この教会はですね、後で大変社会的な問題になって解散させられた、そういうことがありました。まあ、このエホバの証人は1914年に確実に世が終わるという、しかしそういう1914年のこの日はですね、何も起こらなかった。で、彼はどう言い訳したかというと、天上では起こったと言い直して、1914年には起こらなかったけれども1975年に世の終わりが来ると、まあ、こういうことまでまだ言ったんですが、またそれにも起こらなかった、それも起こらなかったと。今毎日のようにテレビや新聞でですね、統一教会のことが語られていますけれども、この朝日新聞も毎日のようにこのことがですね、報道されています。この中にですね、年金とアパートの収入で生活をしているところですね、統一教会の信者という方が来られてこう言われたそうです。あなたの 先祖は家系は短命が多い、命が短い。それは先祖が霊界の地獄の中で苦しんでいる。あなたの息子が仕事や結婚に恵まれてないのはそのせいなんだと。男性の息子の将来を不安になったその女性がですね、2020年、今から2年前にですね、数年間のうちに1000万円を超えるような献金をしたと。これは不当な献金だということで、この弁護士から、弁護士を交えてですね、交渉の結果、今年の4月に900万円は、返還、解決したという。こういうような世の終わりがあるということはですね、そこには不安と困難が起こってくるわけですが、この私たちはこの黙示録を通して、そういう混乱が起こるということを知らないんです。黙示録はそういう私たちが混乱になるということを書いている書でないということですね。神とは何かということをですね、どのようお方であるかと知らないところに間違った宗教に惹かれていく理由があるわけです。日本には800万の神々がいると言われます。まあ、国の文化庁によるとですね、そこに宗教人口として登録されて、私は何を信じていますということを登録されている数はですね、それは人口の2倍にあたる、そういう宗教人口だというのです。一人で2つに近いぐらいの神を信じていると。まあ、今回の統一教会の多くの日本の政治家が巻き込まれている背景にはですね、反共、勝共と言われる共産主義には勝たねばならないという、この統一教会の掲げているその理念とですね、そしてそれに政治家が乗った。上の人々はこの彼らの教えにすっかりと虜にされた。この朝日新聞の記事にはですね、新報沖縄の新聞ないんですけれども、ここに大きくですね、岸総理、これは今の安倍総理のおじいちゃんなんでしょうかね、それと文鮮明が握手をしているところの記事が大きく大体的に出てくるんです。ここは岸首相と文鮮明、そしてここには次にですね、安倍晋三のお父さんの写真が出ています。それから福田赳夫というですね、その写真も出ています。こういう方々も統一教会に利用された人々ですね。そしてもう一つは、この教団は、統一教会はですね、最も安倍晋三という人に近づいたと。だからこの方を利用したと、そういう記事が毎日のように出てまいります。日本人というのは宗教音痴であるとこう言われます。イワシの頭も、まあ、普通頭と呼んだりするんですが、正式には頭だそうです。イワシの頭も信心かと、そのイワシのようなものでも信じたら神様になるというご利益があると。それが今日多くの日本人が、また統一教会に巻き込まれたその最大の理由じゃないかと。かつてはこのオウム真理教というのがありました。今、完全に解散はしてないかもしれませんけれども、このオウム真理教によってですね、たくさんの被害が出たんですが、そのオウム真理教のメンバーの中に医者であるとか、あるいは高学歴の大学の卒業生であるとかですね、そのような人々がなぜこのオウム真理教に 流れたのか。それは宗教というもの、世界の宗教というものを知らなすぎたと。それが彼がそこに引き込まれた理由であると。世界的な宗教であるものを知らなかった。そしてあのインチキのようなそういうオウム真理教に惹かれていった。使徒行伝の17章の中にはですね、アテネの町の中にパウロがそこにいたときに、そこアテネの町は哲学の町だと言われています。ギリシャの哲学者が生み出された。そのアテネの町にいたときにパウロはですね、知られざる神々がそこに祀られている、たくさんの神様がいたと。パウロはあなた方が知らない神を知らせようとこう言って、この十何章の中には書いてありますけど、インテリたちも知らざる神様を、哲学者である人々もそれを信じていったと。この今お読みしました一章の四節をもう一度見てくださいますか。ヨハネ福音書、ヨハネからアジアにある七つの教会へ、今おられ、昔おられ、やがて来たるべき方から、またその御座の前におられる七つの御霊から。この中に黙示録の著者はですね、まあヨハネと言われてますけども、彼はですね、神様とは永遠の存在であるということです。それを私たちが、神が永遠の神であることを知るには、聖書を私たちが知らなければいけない。聖書を知らないために今起こっているようなことがですね、起こるわけです。モーセという人がですね、イスラエルの民をエジプトから解放するように神様から使命を受けたときですね、彼は何と言ったかと、私は言葉の人ではありません、口下手ですとこう言って尻込みするわけですが、その時にそのあなたはエジプトの王のところに行って、このイスラエルの民を、解放するようにとこう告げなさいと言われた時に、モーセはじゃああなたは何という名前で伝えたらいいんですかとこう聞かれた時ですね、この質問に対して神様は、私はある、私はあるというものだとこう言っているんです。私はある、あるというものがお前を使わすのである。英語を見ると I am who I am、 私はあるものである。神の、まあ、自己啓示というかね、神は他の何者にも依存しない。世界中で自在のお方であると。神のみが存在の根源である。私はあってあるものである。私たちはあってあるものではないんです。詩篇の中には、人の年月は70年ほどで、健やかであっても80年でしょうと、このモーセの言葉として詩篇の中に書かれていますけれども、まあ、70年80年、今から4000年昔にですね、モーセという人が神の息吹を受けて、私たち人間の寿命は70年80年ですとこう言われたんです。そしてこの70年80年に私の人生はいつか消えていくんですが、人間を神様とするところに悲惨なことが起こるわけです。今毎日のテレビや新聞でですね、この統一教会の文鮮明という人、飛行機事故で今から20年近くでしょうか前に、韓国の山のところで落ちて、彼は死んだんですが、文鮮明を天の父とこう呼びなさい、天の父なんだと。そして彼は メシアであると。それで何千人の人々を集めて合同結婚式した、まあ、今でも行われているそうですが、今から20年前近くですね、たくさんの人々が日本から韓国から世界から集まってこの合同結婚式をした、まあ、一人何十万のお金を払ったというわけですが、たくさんのお金がそこに流れたと思います。文鮮明が祝福して結婚に導かれたら罪のない子供が生まれるという、そういうことを宣伝したわけです。罪のない子が生まれる。そして彼は自らをメシアであると、救い主であると、キリストであると、メシアであるというふうに彼は人々に、イエス様ができなかったことを私が代わりに成就するために私はこの世に来たのであると。神は今も昔も未来も存在し続ける方であると。この4章の8節、じゃあ静香さんそこを読んでくれる？4章の8節と4章の1章の8節と4章の8節。
1章の8節、神である主、今おられ、昔おられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。で、4章の8節、この4つの生き物には、それぞれ6つの翼があり、その周りと内側は目で満ちていた。そして昼も夜も休みなく言い続けていた。聖なる聖なる聖なる主なる神、全能者、昔おられ、今もおられ、やがて来られる方、は
い。ヨハネが神様から幻を受けた時ですね、その神様という方は昔いまし、今いまし、来たるべき神であるという、その紹介です。神様というのは昔も今もこれからも存在し続けるお方である。私たちのこのホスケアの教理はですね、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わらない、いつまでも変わらない。しかし中には、信仰宗教の中にはですね、信ずるものを時代によってこの変えていくという、そういうような宗教があります。詩篇の中にその信仰の告白として、神は私の酒どころ、砦の岩という、岩とか砦というような変わらない、それが私たちの信じている神様である。多くの今日本の政治家がですね、大臣になっている方、副大臣になっている方々もですね、これはこの統一教会の教えに真偽を知らない、本質を知らないで、ただそこに協力しているという、そういう、この間の新聞にですね、福田達夫という人が、この人は統一教会の協力を得た人なんですが、記者からの質問に対して、正直に言うと何が問題か僕には分からない、統一教会に何が問題ですかと、私は分からない、まあ、この人も協力を受けた人のようですが、あれほどまでに霊感商法でですね、社会を混乱を貶めた、そのことを私は知らない。その彼が記者の質問に対してそういう答えた。しかし後に訂正したようですけれども、神様とは永遠の存在であると、変わっていくような、死んでいくような、文鮮明のようなですね、そういう人間ではない。 私は初めであり終わりである。この言葉を言うことのできる人は神様、イエス様以外にないんです。英語の聖書の中に座がつきます。 I am the Alpha and the Omega。 この座っていうのは他に使えない言葉です。イエス様にしか使えない。始めであり終わりである方は、これはイエス様だけであるということです。ただ単に始めであり終わりというだけでは、それは誰でも使えるかもしれません。そこに座がついたらば、ザ・アルファ・ザ・オメガがついたら、これは永遠の神様の名を表す言葉です。これ以外にないということ。だから神様はこのヨハネの黙示録一章の4節の中に、神は永遠の存在であると、このことがしっかりと私の中に、あるいは人々の中に確立されていくとですね、あの神この神と言われるような800万の神々を私たちが拝むようなことはなくなってしまうんです。でしっかりと神とは何かということを明確に私たちは確信しなきゃいけないんです。あっちに新しい教えがあった、教えがある、こっちにあるといって、そういうものにですね、私たちが引きずり回されないように。神は永遠の存在である。神は初めであり終わりの神様である。そして私はあってあるもの、それは他の何者にも依存しない。神様は他の何者も依存しない。そして自存のお方、これは神の実が存在の根源的な方であるということ。ですから神は、神とは何か、私たちはこのことをはっきりと知らないと、このいろいろものに惑わされてしまうんです。2番目は一章の4節と5節の中を、もう一度そこを見ていただくと、そこには神の本質は、これは愛であるということです。統一教会はいろいろものを売ってですね、霊感商法、壺とか印鑑とか数珠とか、とうもない高額で売る、買わされる。なんか清い本とか聖本というのは3000万円なんか、したと、それを買わされたという、そういうニュースもありますけれども、因縁で不幸になると一般社会から切り離されてしまう。脅し。しかし聖書はどんな時代にあっても、明日世の中が終わるとしても、神は私に対する脅しや神は愛です。そのことを信じていく。ここの中に書いているこの愛というのは、本来の言葉はこれは現在形です。今も続いている。この神様は今も変わることなく私たちを愛している。私たちの心変わりがするようなことがあっても、神様を忘れることがあっても、あるいは神様をしばらく裏切るようなことがあったとしても、神は私たちを愛し続ける。この愛は具体的にどういうものかというと、この要はこの手紙の中にですね、地による救いの、地によって罪から解放されたと書いてます。愛とは何かというと、私たちを地によって解放した。地は命のシンボルです。地は命であるということは、旧約聖書の霊域の中に記されていますが、地は命である。地が命であるということが分かった近代の医学はまだそんなに古くないそうです。地の中に命があるということを医学的に証明したのも、それは古くはない。しかし聖書は、地は命であるとこう言うんです。地を流すことなしに罪の許しはありえないというのは、ヘブル書の中にそのこと書いてありますけど、地を流すことなしに 罪の許しはないと。私たちが罪が許されるというのは神様が私のために愛を持って血を流してくださって死んだことによって私たちは救われた。イエス様の救いというのはイエス様は十字架の死という代価を支払ってくださった。私たちが神様の前に立つときですね、神は愛を持ってその血を信じてきた人々は罪から解放される。二箇所ほど聖書を読んでいただきます。ローマの手紙5章の5から8、じゃあ静かにそこを読んでくれる。ローマ書5章の8節、
ローマ人への手紙ローマ書の5章8節、私の聖書だと304ページですね、ローマ5の8、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。アーメン。
はい、私たちが罪人であったとき、神様に反抗し神様を無視して生きていたその私たちのためにキリストが死んでくださったことによって私たちに対する愛を示されたということです。コロサイの手紙の第2章、そこもちょっと開いてください。2章の12から15、じゃあそこも静かに読んでくれる。
コロサイ人への手紙2章の12から15まで、はい、コロサイ人への手紙、さっきのローマのちょっと後ろですね。私の聖書だと403ページ、コロサイ2の12、バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。キリストを死者の中からよみがえらせた方の、よみがえらせた神の力を信じたからです。背きのうちにあり、また肉の割礼がなく、死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました。私たちのすべての罪、すべての背きを許し、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そしてさまざまな支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされました。アメン。
はい、ここにあるようにですね、さまざまな責め、債務証明を無効にした、私たちの罪という債務をですね、イエス・キリストの十字架によってそれ全部支払われた。もう他に請求する者がいません、誰もいませんということです。15節、そのさまざまな支配と権威の武装を解除し、それをキリストの凱旋の行列に、捕虜として加え晒し者にされた。だから私たちはこの言葉を、聖書の言葉を信じて、統一教会言うように、お金を、いくらお金を出さなかったあなたの先祖の、この解放はないというのはそういうものでないんです。 イエス・キリストの十字架の父よによって私の一切合切の罪は清められて許されているということ。だから誰かが先祖が、その供養されてないからあなたの中に問題が起こるというのは、そういう話があったとしても、私たちはそれを決して、信じてはいけないし、信ずべきでないということがこの中に書いてあります。そしてこの一章の中にですね、使える祭司という言葉が出てまいります。使える祭司、私たちは神様によって祭司とされている。祭司との働きは何かというと、これは神に近づくことが許されている存在である。イエス様を信じて罪許された者は神様に近づくことが許されている存在なんだと。誰かを通してでなければ神様に近づくことができないというようなですね、またお金をたくさん捧げないと近づけないというものではないということです。だから世の終わりがあったとしても、この黙示録は世の終わりのカバーを取り除いて、そして私たちに何を示したかというと、神は愛の神様です。たとえ何が明日何が起ころうとも、私たちは神様は愛ですということを信じて生きていく。神は愛です。そして最後にヨハネの黙示録の一章七節八節、そこをちょっと開いてください。見よ、この方は雲とともに来られる。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての部族は彼の家に胸を叩いて悲しむ。しかりアーメン。神である主、今おられ、昔おられ、やがて来たるべき方、全能者はこう言われる。私はアルファであり、オメガである。終わりの時に、ここには書かれているのは大きな喜びと希望が描かれています。終わりは終わりではなくて、終わりは始まりなんだと、希望に満ちた始まりなんだと、永遠の始まりであるキリストの完成の時であると。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなったという聖書の言葉があります。ここに一章七節の見よ、この方は雲に乗ってこられる。見よっていうのは注目してという、その見よ、あの方は雲に乗ってこられる。使徒行伝の一章の実説の中にイエスは天に昇られる時にですね、同じ姿で同じ格好で私は再び来るということを言われました。今この黙示録の中にも、その方は雲とともに来られ、すべての目が彼を見る。昔はこの言葉をですね、どうして人々がイエス・キリストを同時に見ることができるかというふうに考えた人たちもいたようですが、しかし今はマスメディアによって、テレビの力によって、世界で起こることは同時にそれは明らかにされる。だからその方は雲のところで、すべての目が彼を見ると、イエス様が再臨された。アメリカのニューヨークタイムズはですね、このキリストが再臨されたということをもう印刷済みで、ボタンさえ押せばキリストは来られたということが印刷できるようになっているそうです。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちはさえも、彼のすべての部族は 父の家に胸を打って悲しむ。しっかり、アーメン。ゆうべ雲やくるという、まあ、今日静香先生に歌ってほしかったんですが、知らないということでした。このゆうべ雲やくる空を見ればっていうね、これは再臨の賛美です。うちの教会に何度も来た藤井恵子と先生がその本を書いてるんです。ゆうべ雲をやくればっていう聖歌の中にある言葉です。昨日の夜はとても素晴らしい夕焼けでしたね。そのゆうべ雲やくる空を見ればイエス様がおいでになる時にはそういうなんか空にもそういう幻聴が現れてくるんだという。だから夕べの空を見てあイエス様がおいでになるんだなという思いを持ってこの歌を歌うとできればいいかなと思います。終わりは破滅的な時ではないという、それは希望の時、私たちはキリストをもう一回見ることができる。キリストに会うことができる。それが終わりの時なんです。だから普通に終わりがあるというと、なんかそこには裁きがあって恐ろしいことが起こるというのは終わりじゃなくて、私たちにとってその終わりはまさにこの希望の時であるということです。そのことをね、この時代に、今統一教会の問題で多くの人々の中に不安が起こっている、ますますこういう時代はですね、恐れの中に私たちは不安と混乱の中に生きているこの時代に、もう一度この聖書に立って神様はどういう方なのか、神様の私に対する将来的な計画は何であるかということを知ることによって、私たちは恐れることなく確信を持って平安のうちに生きることができることをですね、そのことを信じていきたいと思います。じゃあ最後に、エレミア書の第29章、そこは皆さんで声を合わせて一緒に読んでください。エレミアの第29章11節、皆さんで声を合わせてそこを読んでいただきたいと思います。29章の11節、はい、この言葉もどうぞしっかりと覚えてください。エレミアの第29章11節、大きな声で皆さんで読みましょう。よろしいでしょうか、さん。はい、このエレミアの時代も大変困難な時代にあった中でですね、人々が不安の中にあった時代に神様がエレミアに語った言葉は、あなた方のために立てている計画を私はよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方の将来と希望を与えるものである。これが黙示録を私が学んでいく、いや世の終わりがあるということを信じて生きている私たちにですね、恐れることなく将来と平安と希望がある、それが終わりなんだということをね、確信しながら歩んでいきたいと思います。お祈りします。お祈りします。天のお父様、あなたの尊い御名を感謝します。私たちは、この2回にわたって黙示録を学んでおりますが、私はアルファでありオメガである。 I am the Alpha and the Omega、 初めであり終わりであったもとの神様ご自身が 既に私たちと共にいて導いてくださることを信じて、これからの人生を神様を信頼して、私たちが信じている神様は決して裏切ったり逃げたりするような方でないことを知り、歩んでいくことができるように、皆によって祈ります。アメン。